で、ここから少しテーマが変わるんですけれども、見込み客を集める方法です。見込み客を集める方法。で、僕たちはその見込み客がいないと何も始まらないんですね。そう。お客さんからその恐怖とかフラストレーションを聞けないと、どんなコンテンツを作っていいかもわからないし、そのね、どういうビデオを作っていいかもわからないんですね。だんだんだんだんその、お客さんの数が増えると、コンテンツも増えていくっていう、それが比例してるんです。だから僕たちは、まず見込み客をこう集める必要があるんですね。で、その見込み客を集める11の方法、11個の方法があるんですけども、それを今日これから話していきます。で、この11の方法の中には、お金をかけないとできない方法もあるし、お金をかけなくてもできる方法があります。で、本当にまあどっちを選択するかっていうのはもうあなた次第なんですけども、基本的にお金を全くかけないで見込み客を集めると、それだけ時間がかかります。で、それだけお金をかけた場合よりも労力がかかります。お金をかけないってことは、それだけね、大変なことになるというか、大変な時間を使わなくちゃいけないってことなんです。だからまあ、どっちの方法も教えていくんですけども、例えば PPC 広告を出すっていうことは、時間を僕たちはお金で買ってるっていうことはこう忘れないでください。で、少しでも収入が入り始めたら、すぐに最初は広告費に投資するっていう考えを持ってないと、こう貯めたお金で、こう、うわうわっていう感じよりも、広告にどんどん投入してテストして商材を作っていった方が、長期間で見たときにすごく安定します。で、今日はその11の方法の、全体像を話していくので、本当に全体像というかチャプター的なものを話していくので、細かい話はまた後の週でしていきます。だから、まあ、SEO とかいろんな話をするんですけども、まあ、例えば質問でその SEO のコツを教えてくださいとか PPC のコツを教えてくださいって質問されても、今週では答えられないです。まず全体像だけ話します。で、今週は、無料でやれる範囲の話をしていきます。無料でやれる、その無料で見込み客を集める方法っていうのにフォーカスして話していきます。で、11の方法の一つ目が紹介です。で、これは最強のマーケティングです、紹介っていうのは。で、あなた自身がね、PPC アフィリエイトをしたので、まあわかると思うんですけども、あなたがその誰かの商品をこう販売してくれましたよね、販売しましたよね。そう。で、販売する側、情報企業家っていうのは、僕たちに、最初にお金を払う必要はないですよね。僕たちがこう勝手に売って、そして売れたらお金を払うっていう方式ですよね。そう。で、僕たちその紹介とアフィリエイトっていうのはまあ一緒なんですけども、まあ、PPC アフィリだけが全てじゃないんですけども、まあ、すごい奥が深いんですけど、その紹介っていうのは最強のマーケティングです。で僕たちはこう特にね、お金をかける紹介とお金をかけない紹介があるんですけども、まあ、これ両方ともやっていかないといけないんです。またね、詳しくお話するんですけども、この紹介とか、本当アフィリエイトのコツっていうのは、これあれですよ。アフィリエーターとしてじゃなくて、あなたが情報企業家で、そのアフィリエイトマーケティング、紹介マーケティングを使うっていう意味で、これを成功させるためには、もうアフィリエーターの紹介する人の気持ちになるということなんですね。で、あなた自身が、そのアフィリエイト、PPC でアフィリエイトしてみて、感じたことがあると思うので、すごくわかりやすいと思うんですけども、別にその情報企業家を成功させたいわけじゃないですよね。そう、彼をすごい儲けさせてあげようと思って PPC アフィリをやってるわけじゃないですよね。自分が儲けたいとか、自分がその売れる商材を知りたいっていう気持ちでやってますよね。世の中のアフィリエーターみんな同じなんですね。あなたが作った商品とか僕が作った商品を本当に見込み客の進化のために紹介したいぜっていう人は本当にほとんどいないんですね。そう。だから、アフィリエーターの気持ちになっていろいろ考えてあげた戦略をすると、どんどん僕たちはその紹介してもらって稼ぎ続けることができるんです。まあ、単純な話で言えば報酬を高くするですよね。普通は 50% とか 30% とかのところを 60%、70% にしてみる。で、僕たちはそれで、そこで利益を取るんじゃなくて、そこで見込み客のリストが取れるわけですね。売れるプラス見込み客のリストが取れるわけです。報酬を上げるっていうのも一つの手だし、まあ、紹介しやすいようなそのテスト済みの広告文を渡してあげたりとか、そういうことが必要になります。まあ、これが一つ目です。で、二つ目が PPC 広告です。で、やっぱり PPC 広告っていうのは、本当にインターネット上の奇跡的な広告だと思うんですね。本当に上手にできてる。本当にうまくできてるなっていうふうに感心するんですね。絞られた見込み客をこう集めてきてくれる。で、クリックされて初めてお金がかかる。本当にね、中小企業向きの、僕たちのようなね、中小企業向きの、その広告だと思います。で、PPC こうやってみて思ったんですけども、今回やってもらったのは、その、アフィリエイトテストであって、あれが本来の PPC 戦略ではないんですね。あれが、 まあ、今回はアフィリエイトでテストして、その市場を見るために、需要を見るためにやっただけなので、あれが PPC のやり方じゃないです。で、まあね、PPC もいろんなやり方があるんですけども、基本的には、PPC のコツなんですけども、できるだけ長い複合語を選ぶってことです。3つとか4つとかの複合語を選ぶんです。そう、なんでかっていうと、ライバルも気づいてないし、抜け目なキーワードですよね。しかも安いんですよ。クリック単価も安いんですね。そう、それで、まあ、例えばね、その1つのキーワードで1万とか10万とかの検索数があるものよりも、僕たちはね、その500とか1000とか、小さいニッチなキーワードを選んで、それを数多く登録して、それで売っていくっていうのが一番いいです。結局、広告費も安く上がります。で、まあね、これ、残念ながらその情報企業、情報商材を、やっぱりね、ヤフーさんとかグーグルさんは嫌ってるっていうのは、まだ、それはちょっと乗り越えられてないんですね。で、僕たちで乗り越えていきたいなと思ってるんですけども、やっぱりその、目立つキーワードを入れないっていうのも一つテーマですね。目立つキーワード、例えばその、ニキビだったらニキビっていうキーワードじゃなくて、その、まあ、ニキビとか肌荒れとかスキンケアとかっていうのはメジャーなキーワードですよね。そうではなくて、なんか本当に、もう全然関係ないところにから、その、ニキビだと思いつかないんですけども、だ例えば、ゴルフだったら、その、ゴルフ場の名前とか、その、ゴルフ場の近くにある温泉とか、ゴルフやった後に温泉入るっていうのも、らしいんですけども、まあ、その、ね、温泉の名前とか、そういうね、本当ニッチで誰も狙わないような、こう、キーワードを狙っていくっていうのがコツです。なるべく長い複合語で、メジャーなキーワードじゃないものを狙っていくのが、長期的にこう稼ぎ続けるコツです。で、ニッチなキーワードを大量に登録するっていうのが、今現在の PPC では一番いい戦略だと思ってます。で、次が SEO ですね。SEO。で、SEO をまあ、もうわかってると思うんですけども、PPC のまあすぐ下に出ますよね。まあ、PPC よりも、PPC が横にある場合は、こう、まあ上に出る場合もあるんですけども、まあその、要は広告じゃない、お金をかけないで上位に表示されるっていうものです。で、僕自身その SEO をやったことがないのでわからないんですけども、まあ、今回は長期的に見て、その SEO を狙えるっていうのもこう考えていきます。そのブログで SEO の上位を狙ったキーワードをこう上に上げていくっていうのをこう、まあ、ね、そこまで完璧にびっちりやるわけじゃないんですけども、まあ、そういう話をしていこうと思ってます。で、SEO のね、プロフェッショナルをこう呼んで、彼に教えてもらって、そのね、なるべくこう上位に来て、広告を出さなくても、まあ、長期的にね、継承が終わってからも知らぬ知らぬ間に売れてしまうようなこのサイトっていうのを作っていきたいなというふうに思ってます。で、これはまあ前回お話したんですけども、もう Yahoo さん、Google さんを敵にしないっていうことなんですね。で、世の中の SEO 対策って言われるものは、そのなんか Yahoo さんとか Google さんの、なんていうかな、穴を狙うというか隙間を狙っていく仕事なんですけども、やっぱりそういうのをやってると長期的には続かないんですね。3ヶ月単位でこう変更されてしまって、また一からやり直しとか、そういうことになってしまうんですね。僕たちはね、本当に小細工ではなくて、いいコンテンツを作ったサイトを作って、それでその Google さんとか Yahoo さんがぜひ上に出したいって思ってもらえるようなサイトを作っていきます。で、実際にね、Google さんとかっていうのはそのもう天才の集団で、本当に Google ユーザーがこう Google で検索する人ですよね。が、こう喜びそうなサイトをいつも探してるんですね。それを上位に持ってきたい、上位に持ってきたいと思って、いつも毎日探してるんです。だから僕たちは、本当にね、Google さんとか Yahoo さんに本当に純粋な気持ちで、あ、上に上げたいなって思ってもらえるようなそのサイトを作っていきたいなというふうに思っています。で、まあ、直帰率の話とかあったと思うんですけども、やっぱりすぐに直帰される、直帰、帰ってしまうようなサイトじゃダメなんですね。直帰率はこう低くないといけない。そう。まあね、いろいろ細かい話はあるんですけど、まあ、これはまた、この、また、翌週かな、翌々週ぐらいのビデオでこう、詳しく話していきます。で、四つ目がバナー広告です。で、バナー広告っていうのは要はまあ、そのまあ SEO で上位のサイトさんとかすでに上位のサイトさんに広告を貼らせてもらうことなんですね。で、まあ、バナーもすごく面白くて、PPC で、一週間その上位に出てる人のコピーをしましたよね。で、あれをやるとどうなるかっていうと、そのヘッドラインの作り方っていうのがすごく上手くなったと思うんです。キャッチコピーっていうんですか。そう、キャッチコピーの作り方が上手くなるんです。あれをやると。で、それにバナーっていうのも、やっぱりそのキャッチコピーと同じで、こうバーンと一目でクリックしたくなるようなこの広告を作らないといけないんですね。基本的にはもう画像ではなくて、まあ画像なんですけども、その文字で引き付けなくちゃいけないんです。そういうバナーをこう作っていきます。で、まあ、で、どこまでその、やれるのかわからないし、そのお金がかかる話は、そのね、あなたがやるかやらないか決めなくちゃいけないんですけども、まあバナーっていうのがあるっていうことはこう覚えてほしいんです。で、まあバナーのヒントは、 必ずネゴシエートするってことです。その、ネゴシエートっていうのはその値引き交渉を してほしいってことですね。で、いきなり下げてくださいっていうよりも、まあ一番いいのは、先にね、例えばじゃあダイエットで1位を取ってるサイトの自分のメールマガジンとかで紹介してあげて、あなたのすごいサイト良かったんでメールマガジンで紹介させてもらいましたっていう先に与えるところからこう始まって、で、その、必ずね、ネゴシエートして小さい広告から出していって、だんだん大きい広告。まあ、ヤフーさんとかね、最後はそういうところにバーンって貼れるようになるっていうのがこのバナーのコツです。いきなりでかいところでバーンって出そうとしないということですね。小さいところからコツコツ与えて先に与えるということです。で、五つ目が、ソーシャルマーケティング。ソーシャルマーケティング。で、まあ、ソーシャルマーケティングっていうのは SNS とか、まあ、簡単に言うとミクシーとか、ツイッターとか、ブログとか、まあ、YouTube とかもそうなのかな。まあ、一応ああいうふうにたくさんの人がこう、集まるようなコミュニティサイトを作っていきます。で、これは自体は、すごく新しい文化ですよね。ブログって言ったって、本当つい最近、まあ、つい最近って言っても数年ですけども、まあ、数年にこう流行り出した新しいものなんです。だから、すごくチャンスが多いんですね。なんでチャンスが多いかっていうと、今まで過去の歴代のマーケッターとか、その有名な人たちですらわからないような、いろんなチャンスがあるんです。だから、僕やあなたが、この、開発して、そして、それをまた、後ろの人たちに教えていくっていう、僕たちがその先駆者になれる可能性が特に高いマーケットです。マーケットです。マーケティングです。そう。だね、ブログを書いたりとか、その、いろんなね、ツイッターとかミクシーとかにこう登録していっていくんですけども、これも、基本的にコツはリーダーになることです。そうね、なんかダラダラ自分の愚痴とか日記を書いてるような、そのミクシーよりも、やっぱりね、毎回何か教えてくれる、そのミクシーだったら気になりますよね。多分、会員さんというか、その、あなたの、例えばミクシーを見てる人から、あなた何やってる人なんですかって聞いてくる可能性が高いですよね。そう。これも本当に先に与えるです。っていうことをこうやっていこうと思います。次に、PR です。PR。まあ、PR っていうのは何かっていうと、簡単に言うとそのマスコミとか、ラジオとか新聞とか、マスメディアのことですね。ああいう大きい媒体のところを、まあ、PR って僕たちは呼んでるんですけども、PR の戦略っていうのは、まあ、なかなかね、テレビに出たりとか、ラジオに出たりとかっていうのは難しいかなっていうふうに感じるかもしれないんですけども、まあ、意外と簡単にその取材の依頼とか来るんですね。ちょっと有名になったら取材の依頼が来たりとか、あなたのサイトを載せていいですかって来るんですね。で、僕自身まだ今こんなに有名になる前から、自分のサイトがこう、紹介していいですかって本当に無料で紹介させてくださいとか、メールの執筆をお願いできますかっていうふうなオファーが来たことがあったんです。で、まあ、これも本当に一つコツで、あなたがこれからコツコツとメールマガジンを書いたりとか、ブログを書いたりすると、やっぱり見てるんですね、マスコミの人は。常に新しいニュースが欲しい、新しいネタが欲しい、視聴者をこう、視聴率を上げるものを欲しいと思ってるから、常にやっぱマグマグとかこうチェックしてるんです。やっぱりそういうふうなところにこう、引っかかれるような、コンテンツを作っていく必要があると思うんですね。うん、で、まあ、あなたがね、本当に世に出てもいいなっていう気になったら、自分から売り込んでもいいと思うし、例えばね、新聞社とか、テレビ局とかにこう、ファックスして、雑誌の局とかにファックスをして、で、まあ、こんないいサイトがありますよとか、こんなすごいサイトがありますよとか、これは、あなたの雑誌の読者のためになりますよとかっていう、ファックスをして、こう、マスコミを読んでもいいですよね。そう、まあ、これはね、外に出る、世に出る気がある人と世に出る気がない人によって、まあ、やれるやれないっていうのはすごく変わってくるんですけども、まあ、こういう戦略マーケティングもあるということを覚えておいてください。で、次が、イベントです。イベント。そう、まあ、イベントは、要はセミナーとか、異業種交流会とか、そういうところに出て、で、名刺を配って、私はこういうものを売ってますって言って、購入してもらったりとか、紹介してもらったりすることなんですね。で、前にね、この、継承ブログで10秒ピッチっていう話をしたと思うんですけども、10秒であなたの商品の特徴をこうバッと語って、相手が欲しいですっていう緑亀の話とかしたのを覚えてる人もいると思うんですけども、まあ、本当にその10秒ピッチを用意して、異業種交流会とかセミナーとかに参加してほしいんですね。そう。で、本当に、やっぱり成功、僕たちがこう教えてきた人たちの中で、会員さんとか弟子とかでね、成功してるなっていう人は、やっぱりこのイベントをものすごく大事にしてます。で、僕自身あんまり大勢がいるところは好きじゃないので、実は苦手なんですけども、僕たちの周りの友人とか弟子とか会員さんとかで成功してる人は、どんどん異業種交流会とかイベントに行って、自分の名刺を切って、で、自分の商材にこう興味を示してもらったりとか、 その誰かに紹介してもらったりとかしてます。やっぱりこれができる人とできない人っていうのはものすごくその売り上げが変わってくると思います。すごく強いそのマーケティングです。で、次が、8番目ですね。8番目が、無料レポートスタンドと書いてください。無料レポートスタンド。で、あの、無料レポートスタンドって何かなってわからない人は、あの、この下にね、無料レポートスタンド一覧っていうのがあると思うので、それをこう見て、それを見てからこのビデオをこう見直した方がわかりやすいと思うんですけども、イメージがつくので、まあ、多分もうあなたはインフォトップさんはこう利用してますよね。インフォトップさんっていうのは、何か有料の商材が、有料っていうのはお金を払う商材がたくさん並んでますよね。いわば本屋さんですよね。ebook の本屋さんですよね。で、無料レポートスタンドっていうのは、無料、全部無料なんです。載ってるのが全部無料のレポートとか音声とか動画とかが入っていて、で、お客さんがそこに無料レポートスタンドに入ってきて、で、あなたの、まあ、無料オファーとかこう見て面白そうだなと思ってダウンロードすると、あなたにメールアドレスが入るっていう仕組みなんですね。そう、まあ、いわば図書館みたいなもので、あなたはその無料レポートスタンドにあなたの無料オファーを登録する。それに見込み客が興味を示してくれた。見込み客はあなたの無料オファーを見るためにメールアドレスを残さなくちゃいけない。あなたは大事なメールアドレスを手に入れることができる。っていう、こういうシステムです。で、これからあなたにその無料レポートスタンドにあなたの無料レポートっていうのを登録してもらいます。で、レポートっていうと、なんかね、PDF とか ebook な感じがするんですけども、まあ、音声とかビデオでも OK なところもあります。で、その、無料レポートをこう作ってもらって、見込み客をこう引き寄せてもらうんですけども、まずね、その無料レポートスタンドっていうのがたくさんあって、10社とかあって、その、それぞれ属性があります。やっぱビジネスとか、お金儲け系とか、恋愛系とかっていうのはすごくお客さんを集めやすい、そうではあります。で、それ以外になると、まあ、それぞれ得意分野があるので、まず無料レポートスタンドをあなた見て、あ、ここだったら自分の持ってるテクニックを出して、見込み客を集められるなっていうのがわかると思うので、そこにね、登録していってほしいんです。で、その、無料レポートスタンドは、やっぱどっちかっていうとお金儲け系が多いので、お金儲け系とかビジネスとか、まあこういう、例えばカムスタジオの使い方とかでもいいと思うし、そういうなんかね、まあビジネス系のものが多いんですけども、あの、そういうとこから引き寄せてもいいと思うんですね。例えば、まあ一つのアイディアなんですけども、あなたがね、例えば、まあ全然ビジネスとは関係ない商材を売るとしても、その、じゃあ例えばブログの作り方とか、音声の取り方とか、カムスタジオの作り方とかっていうのは、まあ、気になる人はいると思うんですね。そういう無料オファーを提供して、そこから見込み客を引き寄せて、で、そこでぴったりあなたの商材とマッチしてれば買ってくれると思うんですね。無料レポートスタンドに登録するときのコツは、まずね、それぞれのサービスというかスタンドを見て、自分の属性に合ってるかどうか、属性に合ってるところに登録するということ。もう一つは、ちょっと離れててもいいので、あなたが持ってるテクニックとか、継承で覚えたこととかね、そういうのをこう、まあ、ちょっとレポートにしてみて、それを、こう、そこから自分の商材に引き寄せるっていう方法。この二つの戦略があります。で、ここにその登録するレポートなんですけども、あの、基本的に今は新しく作る必要がないです。で、今もうすでにあなたは無料ビデオオファーを一つ持ってますよね。その無料ビデオオファーを、こう、のページに案内するレポート、軽いペラの一枚のページを作るんです。で、それも、まあ、今言葉だと分かりづらいと思うんで、下に見本があるので見てほしいんですけども、まあ、ビデオの案内のPDF をこう登録して、で、見込み客はそれをクリックしたら、あなたのビデオアンケートページにこう飛んでもらうっていうシステムなんですね。で、あなたはその見込み客をこう少しずつ集めながら、その見込み客の現実を知って、そしてコンテンツを作っていきますよね。で、それをまず練習でマグマグに書いていく。いいのができたらビデオを作る。ビデオができたら無料レポートスタンドにも登録してみる。っていうふうなこういう流れで、もう全部そのね、使い尽くす、自分が作ったコンテンツはいろんなところで使って使い尽くしてほしいなというふうに思います。次は、メールマガジンですね。で、メールマガジンのマーケティングというのは、具体的には、最初はマグマグさんを使います。で、なぜマグマグさんを使うのかっていうと、その、マグマグさん自体が集客力があるからという話はしたと思うんですけども、まあ、それプラス、僕たちもコンテンツ作りのいい練習になるので、書かないとね、やっぱりうまくならないので、いいコンテンツ作りの練習にもなるっていう、まあ、二つのメリットがあるので、マグマグさんを使うんですけども、ただ、最終的には、マグマグさんにこう登録しても、その資産であるメールアドレスっていうのは手に入れることができないんですね。メールアドレスは全部マグマグさんが管理しているんです。だから僕たちはね、いつでも好きな時に、たとえマグマグさんがこう倒産したとしても、こう、お客さんにね、アプローチできないといけないので、メールアドレスを残してもらうために、ランディングページ、さっき話しましたね、ランディングページに途中から誘導します。マグマグさんでコンテンツを出す。で、まあ、マグマグさんでこう、複数紙を作って一つにまとめる。 マグマグさんで、自分と同じ属性の、同じ属性で、まあ、直接的なこのバッティングしなそうな人に、こう、お互いを紹介しませんかって言って相互紹介をして、リストを増やす。どんどんどんどんマグマグさんの読者数が増えますよね。マグマグさんの、読者数が増えたら、究極のランディングページに誘導するんですね。まあ、どのタイミングでっていうのは、まあ、あなたの、自分でタイミングを見計らってほしいんですけども、あ、今のタイミングだったら、メールアドレスを残してくれるなっていうふうに、ある程度ね、コンテンツを与えて熱くなってもらった時点で、ランディングページに移動してもらう。そして、ビデオ、無料オファーのビデオを餌にメールアドレスを残してもらう。そして、ビデオを見てもらって、アンケートを残してもらう。っていう、こういうスパイラルを作っていきます。だからね、永遠にマグマグさんを出し続けるかって言ったら、多分そんなことはないと思うんですけども、まあ、それはね、人の好き好きなんで、いいと思うんですけども、まあ、そうやってマグマグさんをこう使っていこうかなと思います。で、さっきも言ったように、もうマグマグさんの戦略っていうのは、基本的に同じようなテーマの、あんまり属性が逸れてない、同じようなテーマの、そのマグマグさんのを3紙とか4紙発行して、その、まあ、一つにまとめていくってことですね。あのメール、あそこのメールマガジンいいですよって言って紹介していく。まあ、これ、名前を書いても別にいいと思うんですね。A さん、B さん、C さん、D さんで別に、ペンネームを使って、あそこのメールマガジンいいですよっていうふうに紹介してもいいと思うんです。全部自分のメールマガジンで、ここに一番力を入れてるので、ここに登録してくださいでもいいと思うんですね。それはもう、お任せするんですけども、そうやって読者数を増やす。か、もしくは、相互紹介。相互紹介っていうのは、お互いのメールマガジンを紹介するんですね。例えば、まあ、あなたとは全然関係ない人で、あなたの見込み客を持ってそうなメールマガジン。だったら、そこと、お互いのメールマガジン、マグマグさんを紹介し合いませんかっていうことを言うんですね。OK が出たらお互いを紹介し合って、お互いのこう、読者がまあ入れ替わるというか、お互いが増えるっていうことですね。で、この相互紹介するときのコツなんですけども、まずね、ちゃんとビジネスマンとしてやってほしいっていうこと、なんか、メルマガ交換しようよみたいな感じじゃダメだっていうことですね。ビジネスマンとしてやってほしいっていうことと、自分よりも若干読者数が多い人を狙うってことです。自分が50だったら、100とかね、200とかを狙うってことです。で、自分が50なのに、5000部の人とか1万部の人に相互紹介しましょうと言っても、まあほとんどの場合がお金を払ってくださいって言われて終わっちゃうと思うんですね。基本的には自分と読者数がそんなに変わらないもの、まあもちろん多くないといけないんですけども、自分より読者数がちょっと多いもの、100とか200とか多いものを選ぶということ。あとは、間接的なライバルを選ぶということですね。あんまり、まあ、直接的なライバルと間接的なライバルっていうのがいて、例えば直接的だったら、まあ、うん、そうだな。例えば、まあ、早漏克服だったら、同じようなテーマで早漏克服をこう出してる人っていうのはやっぱ直接的なライバルになりますよね。でも、早漏で、例えば、じゃあなんだろう、包茎とか、治療とか、セックスレスとか、まあ、いろんなね、早漏にまつわるものから、こう、この周りにいろんな問題があると思うんですけども、周りの問題に思ってる人たちだと、直接バッティングしないからお互い紹介しやすいと思うんですね。あまり離れすぎてたらあなたの見込み客にならないですよね。早漏でダイエットとかだとちょっと離れすぎですよね。早漏でセックスレスだったら丸なんです。そういう間接的なライバルを探すっていうことで、その人に相互紹介を依頼するってことですね。で、次のコツが、ちゃんとそのお客さんのことを考えているメールマガジンを選ぶってことです。でね、あなたは紹介してもらうだけじゃなくて紹介しなくちゃいけないんです。変なものを紹介したら、せっかく築き上げたそのね、見込み客の信頼がもう崩れてしまいますよね。だからちゃんと、本当にね、見込み客のためになるだろうな、見込み客のことを思って書いてるなっていうメールマガジンを選んで、その人に相互紹介を依頼する必要があるんですね。そう。で、これは、まあね、今の宿題ではないんですけども、もうメールマガジンを発行したら、もう本当にちょこちょこ暇さえあればやっていってください。どんどんやっていってください。で、相互紹介しましょうって言って、コツ3つありましたよね。1つ目が読者数がちょっと多い人。で、2つ目が、その見込み客の進化をちゃんと考えてる人。そして三つ目は、間接的なライバル。あなたと直接はバッティングしない。直接的な問題解決を、同じ問題解決をしないということ。そういう間接的なライバルを選んでいく。ということです。で、これね、後々、あなたが商品を作って販売していくときになっても、いい、そのアフィリエーターさんになってくれる可能性がすごく高いので、本当にね、長期的に見て、いい人間関係を築くようにしていってほしいなと思います。で、本当これ、暇さえあればちょこちょこやっていってください。これほど、無料でできて、しかも、その信頼はシフトするっていう話をしたんですけども、まあ、すごいマーケティングっていうのはないです。でこういう地道な作業をこう繰り返す人が、やっぱ最後に勝って安定した収入を得ることができるんですね。そう。で、まあ、相互紹介についてまだね、詳しく話していこうとは思うんですけども、まず、自分で試してみる。紹介を依頼してみる。 それでどういう結果を得られて、あ、こういう反省点があったなって見つめ直して、で、また次のその反省点を生かして紹介をお願いする。っていうことを繰り返していってください。じゃあ次ですね。次が、ヤフーオークション。で、ヤフーオークションっていうのはその、何かね、自分の使ったものをこう売るっていうふうに考えてるかもしれないんですけども、情報もちゃんと売れます。で、僕たちは本当にね、価値のあるコンテンツをこうビデオで作っていくので、どんどんどんどんヤフーオークションにこう出していってほしいんですね。で、ヤフーオークションについては、ちょっとまだ今回は早いので、次回お話するんですけども、ものすごく、その、やっぱお客さんを集めてくれるサイトなので、ヤフーオークションっていうのは、いいキーワードさえ入力すれば、すごく情報も売れます。そう、してお金が、まあね、出品料とかしかかからないので、そんなにかからないで出品できるので、ヤフーオークションはちょっと、ね、ID が取れないとかっていう人もいたんですけども、できる限り、ID を取るようにしておいてください。すごく貴重な、その、重大なね、マーケティングの一つになります。で、最後になるんですけども、セドリマーケティング。で、セドリ。セドリっていうのは、まあ、アマゾンでその、中古本を売って、リザヤを稼ぐことをセドリっていうんですけども、まあ、これね、みんなほとんどの人が宿題でやってくれたと思うんですけども、セドリ自体がマーケティングになります。で、まあね、ちょっと簡単に話をすると、すごいこれからたくさんね、まあ図書館とかでコンテンツを作らなかったらいろんな本が集まってくると思うんですね。僕たちはお客さんの代わりに勉強して、そしてそれをコンテンツにしていくのが仕事なので、たくさんの本が集まってくると思うんです。で、それを、まあ売って儲けるっていうことじゃなくて、それを売るときに案内をして、ランディングページに登録してもらったりとか、商品のセールスレターを同封したりして、こう販売していきます。で、この話もまたね、詳しく話していきます。で、11個の話をしたんですけども、今週自体でやることは、2つだけです。メールマガジン、マグマグさんと、無料レポートスタンド。この2つだけです。で、まずこの2つはね、お金がかからないので、まずね、ここから、その、コンテンツ作りの練習もしてほしいし、見込み客もこう集めていってほしいんですね。で、まず無料レポートはさっき言ったように、自分の属性に合った無料レポートを探して、それぞれ特徴があるので、自分の属性に合った無料レポートスタンドを探して、そこに登録する。で、ちょっと離れたところ、まあ、さっきのね、間接的ライバルとも似てるんですけども、少しぐらい離れたところでも、見込み客がこう引き寄せることができるので、少し離れたものをこう出してみて、そこから引き寄せる。っていう方法をやっていってください。で、マグマグさんは、本当にね、コンテンツの練習になるので、一日一記事できれば書いてほしいなと思います。で、一日一記事書いてるんで、相互紹介をね、どんどんどんどん依頼していってほしいなと思ってます。で、メルマガをこれからこう書いていくんですけども、そのメルマガを書くときのコツをちょっと話します。コツというか、マインドセットを話します。で、最初が、何度も何度も同じことを言ってあげないと、お客さんは理解できないってことです。で、例えばね、一番その不安っていうのはメールマガジンで書いてしまったら後で売れないんじゃないかなとかって思ってしまう人が多いんですけども、本当にそんなことないんですね。何回も何回も言ってあげて初めて行動できるようになるんです。だからね、一回書いたら終わりじゃなくて、同じことをこう何回も言ってあげたりとか、違う例え話をしてあげたりとか、違う言い方をしてあげたりして、こう伝えていってあげる必要があるんですね。で、メールマガジンがビデオになっただけで、また全然違うコンテンツだってお客さんは感じるんです。そう、だから、本当にね、この継承でも何回も僕同じことを言ってるんですね。で、何回も同じことを言ってるなって気づいてる人もいるし、何回も初めて聞きましたって言ってまた Q&A で質問が入ってくる人もいるんですね。そう、だから本当にやっぱり何回も何回も大事なことは言ってあげないと本当になかなか理解できないんです。僕もそうだし、みんなそうなんですね。何回も同じことを言ってあげてください。で、次が、一つのコンテンツは、骨まで使い尽くすってことです。で、骨まで使い尽くすんですけども、料理する人、名料理人っていうのは、例えばこの魚がいたら、魚をこう全部使うっていうふうに言いますよね。もう、頭も使うし、目ん玉も使うし、その尻尾も使うし、内臓も使うし、骨も出汁にとって使うっていうふうに言いますよね。で、僕たちも、そういうマインドセットでこう、言ってほしいんですね。一つそのコンテンツを作った、勉強して作った。さあ、そのコンテンツは、メールマガジンで書いて終わり、じゃなくて、何回もメールマガジンで言ってあげる必要があるし、これを無料レポートスタンドに登録する必要もあるし、これをビデオにして、ビデオコンテンツにする必要もあるんですね。そう、すべてに、こう、一つせっかく勉強した知識っていうのは、いろんなところに全部使っていく。ブログにも使うし、ミクシーにも使うし、ツイッターにも使うっていうふうに、一つ勉強したことは本当すべてに使ってほしいんです。そう、それで本当にね、見込み客ががっかりすることはなくて、本当にね、結局それが相手を行動させることになるので、骨まで使い尽くすっていうふうに覚えてください。 で、次が、欲は永遠に続く。欲は永遠に続くです。で、ね、出したら終わりじゃないか、出したら終わりじゃないかっていうね、そういう質問が多いし、これ今に始まったことじゃなくて、やっぱ昔からあったんですね。でも、本当に欲は永遠に続くんですね。お客さんは次のものが欲しくなるんです。最高のものを出しても、絶対にまた今が最高だと思ってても、そこに行ったら、絶対に次のものが欲しくなるんです。100万稼いだら1000万欲しくなるのが人なんですね。だから僕たちはコンテンツさえ作る能力さえあれば、もう永遠にこのコンテンツ作り続けることができますよね。つまり永遠に稼ぎ続けることができるんです。だからね、どんどんどんどんこう出してほしいなというふうに思います。で、次が、コンテンツは、見込み客とアンケートがあれば、永遠に作り続けることができる。こう、もうずーっと作り続けることができるんですね。コンテンツっていうのは。とにかく、みんながコンテンツを作れないっていうのは、アンケートが取れてないんです。まあ、アンケートを取ることすら知らないし、そこを重視してない人がほとんどなんですけども、アンケートが取れて、何を知りたいのか分かれば、コンテンツを作ることはできるんですね。そう。だから、安心してほしいっていうか、永遠にコンテンツを作って、永遠にその、稼ぎ続けることができるということです。で、次が、分解する。分解する。その、細かくね、ばらしてほしいということなんです。で、どういうことかっていうと、例えば、そのメールマガジン一つに、その、なぜ、何、どうやって今すぐを毎回ズバッ、ズバッ、ズバッ、ズバッって入れてたら、さすがに僕たちも時間が足りなくなるし、勉強する時間もあるしね、実践する時間もあるし、大変になるんですね。だから、メールマガジンでマグマグさんをこう使う場合は、例えば、1週目でなぜ、2週目で何、3週目でどうやって、4週目で今すぐ、っていうように、こう、ばらしていくんですね、どんどん。そうすることによって、逆にお客さんはエンターテインメント性があるっていうか楽しめるんですね。一周目でなぜをすごい聞かされた。うわー、何なんだろうって、次で何、根拠とか、その事実とかを聞かされた。で、うん、すごい聞きたい、聞きたい。じゃあ、三周目に楽しみにしてくださいって言ったら、本当に三周目が楽しみになるんですね。あなたからメールマガジンが来るのが楽しみになって、あなたの名前でそのメールが来ないかっていうのを送受信するようになるんです。で、これね、本当にお客さんをこう楽しませるために、で、もっと価値を高く感じてもらうために、こうやってほしいんですね。だからその、毎回ね、なぜ何どうやって今すぐ4つの学習タイプでガチッとはめて、ガチッと解決してって感じ、思ってると、本当にコンテンツを作るのが苦痛になってしまうので、こういうふうにばらしていってほしいなと思います。で、次が、相手が聞きたい話だけする。見込み客さんがその聞きたい話だけするってことです。ね。本当に、どんなに正直になれって言っても、別に必要としてもない、共感もできないようなことをベラベラ喋るんじゃなくて、あくまで見込み客が共感できるようなこうストーリーを話したりとか、過去を話したりするのは OK だと思います。でも、それを超えて、なんか俺は弱みをさらけ出すんだとか言って、バーって自分の弱みを喋り出しちゃったら、それはただのエゴの塊なんですね。見込み客のことを全然考えてないです。共感してくれる人の話は聞きたいと思うんですね。だから、見込み客が必要としていること、見込み客が共感できそうだなって思うことだけは、コンテンツにしていってください。で、次なんですけども、質問を、受け付ける体制をしておく。ということです。で、質問を受け付ける体制をしておく。どういうことかっていうと、要はまあ簡単に言うと、まあメール書きますよね。メール書いて、その一番下に、まあ例えば、感想、ご質問があれば、いつでも好きな時にメールしてください。親身になって相談に乗ります。とかっていうふうに一言書いておくってことですね。そう。で、基本的に僕たちはアンケートページでこう、見込み客の現実、恐怖とかフラストレーションとかをこう、得たい結果を集めていくんですけども、そういうふうにメールアドレスをこう入れておくと、すごく、放っておいてもその恐怖とかが集まってくるんですね。放っておいても見込み客の現実がわかるんです。でね、本当いいコンテンツの時とかは、もっと続きを聞かせてくれとか、今度はどういう展開になるんですかとか、見込み客がね、レスポンス反応してくれるんですね。あ、そうなると、うん、これはすごいいいコンテンツだなっていうふうなことがわかるんです。で、僕自身がその、今までね、ずっと恋愛の商材とかでコンテンツを作る時っていうのは、まずね、メールマガジンをどんどんどんどん書いて、与えて教えていってあげて、で、たまに書いたメールがすごく反応するときがあるんですね。バーってすごいたくさんの人からメールをもらうときがあって、あ、これがコンテンツだなっていうのをいつも感じて作ってました。あ、これがみんな聞きたいことなんだなっていうのを感じてました。だから必ずね、そのメールを受け付ける体制を取っておくと、質問も集まるし、疑問も集まるし、恐怖も集まるし、パッションもわかるし、っていうことがあるので、必ずその質問を受け付ける体制は取っておいてください。じゃあですね、次に書いてほしいのが、トレーニング以外に方法はない。と書いてください。で、ね、 僕はコンテンツ書けないんです。私はコンテンツ苦手なんです。メルマガなんか書きたくないんですっていう人がいるんですけども、情報企業家はコンテンツを作るのが仕事なんですね。それを与えていくのが仕事なんです。それができないって言ってしまったらもう終わりなんですけども、で、コンテンツは絶対に書けば書くほど上手くなるんですね。トレーニングすれば上手くなるんです。僕だって最初からコピーライティングが、長文のコピーライティングをバッと書けたわけじゃなくて、練習して何回も書いて、多分ね、世の中の、今、日本中にいる情報企業家の誰よりも長文のセールスレターを書いたから、今があるんですね。それを超えて楽して簡単にっていうことはできないんです。でこれはまあ事実なんで言うんですけども、トレーニングしてほしいんですね。で、毎日がトレーニングだと思って、やってることがすべてね、自分の実りになると思ってやってほしいんです。で、今ね、あなたが、じゃあ何の仕事をしてるかわからないんですけども、じゃ例えば営業マンだったとして、僕がね、じゃあ営業のコツを教えてください。本当に一瞬で営業が取れるようになる方法を教えてくださいって言ったら、あなた、なんて思いますか？多分ですよ。まあね、親身になって答えてくれるかもしれないですけども、そんなに簡単じゃないと思いますよね。で、あなたがね、主婦だったら、僕が子育てで子供が言うことを聞くようになる方法を簡単に教えてください。一言で教えてくださいって言ったら、そんなに簡単に子育てはできないよって、いろいろ教えることがたくさんあるよって思いますよね。そう。でもそれと同じなんですね。ああ、コンテンツ書けません。うわーって言ってる人がたまにいるんですけど、いや、そんなに簡単じゃないんですね。コツを教えてくれって言っても、やっぱりコツはあるんですけども、練習以上のものはないんです。そう。だからトレーニング、毎日がトレーニングだと思って、そしてそれはね、最終的に書いたメルマガビデオにしてお金になるので、安心して、頑張って、たくさんコンテンツを作ってください。で、ちょっとね、そのメールマガジンのタイトルのコツをちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、今あなたがこの送受信したら何通ぐらいこうメールが来るか、ちょっとまあ押してみてもらいたいんですけども、本当にね、少ない人だと1件とか2件とか10件とかだと思うんですけども、だいたい30件とか40件とかこう、ザーッと来てしまいますよね。メール。そう。で、お客さんも一緒なんですね。僕たちの見込み客もたくさんのメールが毎日来てるんです。40通とか50通とか来てるんですね。その中で、僕たちのメールマガジンっていうのは、こう埋もれてしまうんですね。中に埋もれてしまうんです。本当は、お客さん読みたいと思ってても、こう、あたかそのメールマガジンを削除するときって、一括してずらーっと並べてピッと消したりしますよね。そう。で、本当に読みたいと思ってても無意識で消されてしまうときがあるんですね。そうならないためにも、僕たちのメールマガジンは、他の人よりも目立たないといけないんです。そう、目立つ必要があるんですね。で、目立つためにはどうすればいいかっていうと、もう二つしかないんですけども、ポイントは、メールマガジンのポイントは、一つ目が、短く興味深く。とにかく短く興味深い。まあ、引き金になるような単語を入れるっていうことですね。短い方がいいんですね。私が早漏を治った38の理由をどうのこうのっていうのじゃなくて、スパーンともう、本当になるべく短く、もう3文字とか4文字とか5文字でビクンと反応させられるものの方がいいです。そう。で、二つ目がまあ、同じなんですけども、スペースを利用するってことですね。多くのメールマガジンのタイトルは、こう、どれぐらいの幅かな？普通メールマガジンのタイトル。まあ、メールマガジンをこう見れるの幅って、アウトルックとかでこれぐらいだと思うんですけども、後ろまで埋まってしまうんですね。で、こう一瞬でパッと見たときに、ただの黒い文字でこう全部ずらーっと埋まってるだけなんです。そこに一個だけ短い文があったら、ここに白いスペースができますよね。それによって相手が目が止まるんですね、ふっと。そういうスペースを利用するっていうことです。で、ほんと短く短くって考えて、興味深い単語を入れる。まあ、引き金単語っていう話をまたね、詳しくしていくんですけども、例えば、辞書を見たりとか、ヤフーのニュースを見たりとか、継承ブログを見たりして、ビクンって反応してしまう言葉ってありますよね。恥をかいたとか、僕だったら弱い男とか、チビとか、そういうこと言われたらもうビクッと反応してするんですけども、まあね、どんな人でも反応してしまうような摩擦のある非常識な言葉とかってあると思うんですね。怖い言葉とか恐怖を煽る言葉ってあると思うんですけども、そういうものをなるべく使うっていうこと。で僕たちはそういう単語を知ってれば知ってるほどコピーライティングも上手くなるし、人をね、こう反応してもらって買ってもらうことができるようになるんですね。本当に、今ね、もし家に国語辞典があったら、国語辞典をこうパラパラパラパラパラって10ページぐらいめくってみてほしいんです。そしたら、本当に、ね、単語の深さにこう気づいて、この単語、同じ意味なのに、こっちの単語の方が強烈なパワーを持ってるなっていうのがこう見えるので、まあね、国語辞典とか、英和辞典とか何でもいいので、まあ、辞典を見てもらうといいなと思います。そう。で、短く興味深くスペースを利用して、そのメールマガジンのタイトルっていうのは、件名ですね。毎回送る件名のことですね。をつけると、見込み客が、 あなたのメールを見てくれる回数が増えるので、率が上がるので、最終的に商品をたくさん買ってもらえる。あなたがたくさん儲かるということにつながります。で、これからね、コンテンツを作っていくにあたって、不安はあると思うんですね。本当にコンテンツ作れるんだろうか、俺に問題解決できるんだろうか、私にそんな人に話せるようなものができるんだろうかって不安があると思うんですけども、絶対できます。大丈夫です。で、もうこの世に解決しない問題はないっていうふうに覚えてください。で、基本的にね、どんな問題でも細かく分解すれば絶対に解決できるんですね。多くの人は問題点をこう、ね、大きく見すぎて曖昧にしてるから解決策も見つからないんです。細かく分解したら解決策は見つかるんですね、必ず。で、例えば、字を直す方法ありますかってこう言われたら、字を直す方法ってすごいいっぱい要素があるから答えられないですよね。そう。でも、細かくしていくと、例えばその字でもね、痛みを止める方法、血を止める方法、自老にならない方法、自分の字が何かを見極める方法っていうふうに、いろんなね、みんなが知りたい結果っていうのがあるんです。必ずその、あなたはね、表面的な言葉にダイエットしたいんですけど、方法はありませんかって言われたら、ダイエットする方法、なんかないかなって探すんじゃなくて、まず最初に細かく分解する。問題点を分解する。そして、それをこう、調べて、実践して教えてあげるということを繰り返してほしいんです。必ず細かく分解すれば解決しない問題がないんですね。で、なるべくそのいろんな本を読んだりとか、いろんな分野の本を読んでほしいんですね。で、例えばね、字を解決する商材をあなたがもし作るとしたときに、字の本を20冊買ってずっと読んでても、同じことばっかり書いてあるんですよ。そう。でも、見込み客が本当に知りたいことってそんなことじゃないんですね。例えば、本当に緊急時で会社にこう行ってるときに出血してしまって、どうしてもすぐに血を止めたいんだっていう話になるとしますよね。その時にその字の本を読むと横になって温めてくださいとかって書いてあるんですね。そんなことできないですよね、仕事してる時に。止血する方法っていうのはまあすごく深いんですけども、僕自身が最初に調べたのはそのリストカットありますよね、手首を切る自殺のリストカットの本からその止血する方法とかっていろいろ勉強して、いろんなね、方法とか知っていったんですけども、字の本だけ読んでても解決策が見つからないってことです。細かく分解して、いろんな分野のね、本から読んだ時に、初めて解決策っていうのが見つかっていくので。そうね、基本的に図書館に行って商材を作ると、コンテンツを作ると、まあ、基本的にどんどんコンテンツができます。だからね、なるべく近くに図書館がある人は、静かだしね、図書館でこうコンテンツを作ってほしいなっていうふうに思います。そう。で、もう分解すれば解決しない問題はないんですね。とにかく細かく分解する必要があるんです。英語が覚えられないんですって言われたら、なんか英語をこうマスターする最高の方法を出さなくちゃいけないっていうふうにこうパッと思ってしまいますよね。そうじゃなくて、どういう問題があるかですよね。単語が覚えられないのか、文法が覚えられないのか、先生が悪いのかもしれないし、モチベーションの上げ方を教えたらいいのかもしれないし、いい英会話スクールの選び方を教えたらいいのかもしれない。いろんなたくさん教えることがあるんですね。とにかく細かく分解すること。でね、分解が苦手な人は、マインドマップで、マインドマップって、まあ、このインターネットとかで調べたらどういうものかってパッとわかると思うんですけども、マインドマップをこう使ってほしいなと思います。で、何かこう、一つの問題、ダイエットっていうのを書いて、こう、分岐していくんですけども、マインドマップの考え方を使って、その問題を分解していくと、必ず細かくできて解決策が見つかります。もしね、分解が苦手な人は、マインドマップのね、まあ、本一冊買ってみてもいいと思うし、まあ、買わなくても、まあ、インターネットとかで見ればコツが書いてあるので、そんな深く入らなくてもいいので、こうコツを覚えてやってみると、すごい能力が身につくと思います。で、あとはその、ロジカルシンキングとか、そういう本を読むと、問題解決の方法が書いてあるんですね。で、ロジカルシンキングという本はいい本なんですけど、すごく難しい本なんですね。読んでても、かなり専門的な本なんで、まあ、本を紹介するとしたら、ダイヤモンド社から出ている、世界一優しい問題解決の授業かな、まあ、そういう感じでちょっと Amazon で検索してほしいんですけども、世界一優しい問題解決の授業でちょっと探してみてください。それがなんかすごくそのロジカルシンキングとか思考の分析とか思考の分解法とかをものすごくわかりやすく教えてくれてる本です。僕難しい本実はあんまり読めないので、そういうふうな簡単な本をいつも見て理解するんですけども、まあそういう本をこう買ってみるといいかなと思います。結構僕は重宝してます。で、これ前にお話したと思うんですけども、進化してない見込み客は何かを考えるときに、何か悩んだときに、口を開けて上を向いて目をつむって考えるんですね。で、何も解決しないんです。で、僕たちは ノートパソコンを持って、デスクトップパソコンを持って、ペンと紙を持って問題を解決しますよね。どんどんどんどん問題解決する能力もつくし、どんどんどんどんコンテンツが生まれるんです。だから本当にね、今は一番辛い時期だと思うんですけど、乗り越えてコンテンツを作る能力、分解する能力が身についたら、本当にあなたは永遠にお金に困らなくなるので、頑張ってマグマグさんを書き続けてください。じゃあですね、少しちょっとテーマを変えるんですけども、まあ、感情の進化の部分にこう繋がるんですけども、まあ、そろそろね、9週目でこう、モチベーションが下がってきたと思うんですね。で、やっぱ人間なんで、最初にね、どんな決意をして参加しても、やっぱりモチベーションは下がってくると思います。で、ね、最初に決意した気持ちを思い出してくださいって言われたとしても、まあ思い出せないですよね。やっぱり忙しいし大変だし、想像以上のことがあるとこう混乱して、モチベーションが下がってきてしまう。っていうのはそれ誰でもあると思います。そう。で、そのモチベーションを上げる方法っていうのを今日ちょっとお話しようかなと思います。テーマは、24時間、モチベーションを上がりっぱなしにする方法です。ずっと24時間年中無休、モチベーションがずっと高い状態で、ああ、できないな、ダメだなっていうふうな思ってる暇がないような状態になる話をします。で、これね、前に、成功回避不可能システムっていう話をしましたよね。で、これにすごい直結してる話なんですけども、一番は、その成功回避不可能なシステムにすることなんですね。その、まあ、例えばこの継承とかもそうなんですけども、もう逃げられない状態に自分を追い込んでしまう。ああ、もう継承やりたくないって僕言ってられないですよね。たくさん、そのね、楽しみにしてくれてる人がいるから、こう逃げることができないですよね。そう。まあ、そういうシステムにしてしまうのが一番いいんですけども、どういうふうにして、その自分の成功回避不可能システムというか、自分のね、どういうシステムを組めばいいのかなって分からなくてこう悩んでる人が多かったんで、どういうふうにしてそのね、自分のモチベーションポイント、モチベーションキーワードっていうのを見つけて、それをシステムに組み込むかっていう話をしていきます。で、これ書いてほしいんですけども、あなたの、まあ、俺の、女性だったら私のでいいんですけども、俺の引き金ポイントを探す。と書いてください。俺の私の引き金ポイントを探すです。で、伊勢さんの話を聞いて、その意志のエネルギーの話を聞きましたよね。意志のエネルギーは限られていて、その大事な意志のエネルギーっていうのは朝にね、朝一番に溜まってるから、朝一番に大事なことをやるっていう話をこう、したと思うんですけども、意志のエネルギーっていうのはあると思います。どんなに絶対やるぞって決意しても、だんだんだんだんふにゃーっとしてくるときってあります。そう。その意志のエネルギーをこう、バーンと上げる方法です。この引き金ポイントって、あなたの引き金ポイントが分かったら、意志の燃料が常にバンバンバンバンと上がり続けて、ずっと高いモチベーションでやり続けることができるんですね。今の僕と伊勢さんのように、その継承をね、ずっと高いモチベーションでやれるっていうのは、この引き金ポイントを知ってるからなんです。で、そのあなたのね、引き金ポイントをこう探してほしいんですね。自分の意志のエネルギーがついバーンと上がって、無茶したり頑張ってしまうようなポイントって、過去に何回もあったと思うんです。まずそれをね、洗い出してほしいんですね。そう、探してほしいんです。ポイントがあるんです。例えば、僕だったらその、人にね、こう、まあ、舐められた時とかっていうのはもう、ガーッと来るんですね。もう、自分は舐められてるなと思ったら、もうすごくエネルギーが出るんです。それをまあ挽回しようと思って頑張るんですね。あとはその、なんか、まあ、私生活だったら、まあ、可愛い子を見た時とかっていうのもやっぱモチベーションが上がるんですよね。なんであんな可愛い子が、俺の彼女じゃないんだろうとかって思ってなんかすごい頑張れたりとかして、人によってその引き金ポイントがこう違うと思うんですけども、その、あとは人間で言うと僕で言うとその伊勢さんが引き金ポイントで、伊勢さんがいたらその、がっかりさせられないとか、落ち込ませたくないとか、寂しい思いをさせたくないとか、いろんな思いがあるからやっぱ頑張れるわけですね。そういうその、自分のポイントが絶対あなたにもあるんですね。それを探してほしいんです。で、引き金ポイントの探し方なんですけども、もう、これは過去を見るしかないです。で、過去のね、古いアルバムを見たりとか、ね、いろんな人に話を聞いたりして、探すのが一番早いんですけども、過去に、あなたが無茶したこと、あ、ちょっとあの時は無茶したな、よくやったなって思うこと、あの時なんで3日も寝ないでできたんだろうとか、よく徹夜したな、すごかったな、あの頃は、っていう頃ですね。そこにこの、あなたのポイントがある可能性があります。あとは、その過去を振り返って、もう二度とあの時期には戻りたくないなっていう時があれば、そこにもその引き金ポイントが隠されている可能性があります。あとは、今の生活で、あなた自身が感情的になる部分、すごい怒ったりとか、そのね、すごい泣いたりとか悲しんだりとかするっていうことは、何かしらね、そのトラウマポイント、トラウマがあるので、その部分っていうのにその引き金ポイントがある可能性が高いです。そういうのをね、こう探して、探すのはいいんですけど、それを一言の単語にまとめるっていうのが、一言のキーワードにするのが大事です。例えば、 うん、もしかしたら、銀行残高とかかもしれないですよね。銀行残高って見ると、モチベーション、まあ、上がったり下がったりするんですけども、まあ、その、銀行残高かもしれないし、僕だったらダサいとか、弱いとか、そういう単語は引き金単語なんですね。あとは、まあ、人間名で言ったら伊勢さんとか、ミスター X とかそうですよね。そう、そういうふうに一言の単語にまとめておくと、自分自身がこう整理できるので、何をすればいいのかわかるんですね。引き金ポイントが伊勢さんだ。じゃあ伊勢さんと一緒に仕事をしよう。パートナーでいよう。常に高いモチベーションで居続けることができますよね。だから僕は成功から逃げられない状態になってるんです。まずね、あなたの、のね、過去を振り返ったりとか、今現在の生活を見て引き金ポイントを探して、それを一言の単語にまとめる。でね、それをちゃんと覚えて、それをどうやったらシステムにできるかな。それをこう、ね、破ってしまったら痛みを覚えるようなことになってしまうかなっていうシステムを考えて、それをあなたの生活に取り入れたら、モチベーションが下がってるとか、眠いとかだるいとかっていう言葉がなくなります。本当に、あのね、朝起きられないとか、慢性疲労だとかっていうメールをたまにもらうんですけども、それすら治るんですね。そう、慢性疲労を感じないんです。本当に僕も何年間も疲れとか、眠さとかを感じなかったぐらい。それぐらいその引き金ポイントっていうのは強烈なので、まあ、ぜひね、あなたのその引き金ポイントっていうのを見つけて、生活の一部に取り入れていってください。